川さんとなっちゃんのお時間です。今日は今週私の気になった経済ニュースの中からピックアップして、経済評論家でエッセイスト、お寿司大好き人間の井川さんに解説していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくどうぞ。
ではニュースを読みます。無店くら寿司の客離れが止まらない。6月の既存店客数は前年同月比 1.2% 減だった。前年割れは12ヶ月連続だ。2016年10月期までは3年連続で前年を上回っていたが、17年10月期から長編をきたし、前年同月を下回る月が目立つようになった。さらに悪いことに、その下落幅は決して小さくない。17年10月期から 1.6% 減、17年11月から18年4月期が 2.3% 減だった。5月は 5.7% 減と激減し、6月は 1.2% 減った。なお、本稿執筆時点では7月の客数は発表されていない。他の大手回転寿司チェーンの状況はどうだろうか。業界最大手のスシローは絶好調だ。客数は7月まで5ヶ月連続で前年同月を上回った。上げ幅は大きく、例えば7月は 7.8% 増、6月は 8.6% 増、5月が 3.5% 増となっている。さらに客単価も上昇が続いている。客数と客単価が好調のため、売上高もうなぎ上がりで、7月まで、
うなぎ登り。
失礼しました。売上高もうなぎ登りで、7月まで9ヶ月連続で増収を達成している。客離れに苦しんでいたかっぱ寿司も、近頃は光明が見えている。光明が見えている。客数は今年5月まで31ヶ月連続で前年同月を下回る惨状を極めていたが、6月にようやく前年を上回った。6月の客数は 1.1% 増で、客単価も大きく伸びたため、売上高は 7.0% と大幅な増収を達成している。なお7月は苦戦し、客数が 6.6% 減、売上高が 1.8% 減だった。客離れに終止符を打つことができた6月は、サイドメニューが充実していた印象がある。かっぱ寿司は5月上旬から白いスープカレーラーメンを発売した。それに続く好調で6月下旬にはエビそば一元監修エビラーメンを発売している。白いスープカレーラーメンは発売3週間で10万食、エビラーメンは発売10日間で10万食を売り上げるほど好評だったという。かっぱ寿司では寿司の売り上げが約 70% を占める。そうした中、ラーメンの売り上げ構成比は約 7% にもなり、非寿司メニューの中では群を抜く人気を誇っている。6月はラーメン以外のサイドメニューや魚介以外の寿司が充実していたのも特徴的だった。5月下旬から夏季限定でラムネ氷パフェといちごミルク氷パフェを発売した。6月下旬からはフェアを開催し、極上生ウニや鹿児島県産貝締めカンパチといった魚介寿司のほか、牛キングのサーロイン直火炙りや豚ポーロ、豚角煮といった肉寿司を売り出している。こうしたサイドメニューや非魚介寿司を充実させるため、6月は前年同月を上回ることに成功した。このように客数で見てみると、スシローが絶好調で、かっぱ寿司も復調の兆しを見せている。一方、くら寿司は厳しい状況が続いている。なお、回転寿司大手4社、スシロー、はま寿司、 くら寿司、かっぱ寿司の一つであるはま寿司は情報を開示していないので詳細は不明だ。次のページです。それにしてもなぜくら寿司は客離れで苦しんでいるのか。まずサイドメニューの優位性の低下が挙げられるだろう。くら寿司はかつてサイドメニューの充実度において他店を圧倒していた。12年からサイドメニューの強化を図り、同年にラーメンを発売したほか、13年には天丼とうな丼、天丼とうな丼、14年には豚丼、15年にはカレーライス、16年にはカレーうどんや牛丼を売り出している。くら寿司はサイドメニューを強化することで新たな客層を開拓したほか、来店頻度を向上させ集客を充実してきた。
実現して
きた。失礼しました。実現してきた。しかし当時失礼しました。しかし当初はくら寿司の独壇場だったが、次第に競合もサイドメニューを充実させるようになり、くら寿司の優位性は低下し、客離れが起きるようになった。スシローは14年にだし入り鶏ガラ醤油ラーメンを発売した。発売1ヶ月で100万食を売る金字塔を打ち立てることに成功している。それ以降サイドメニューを積極的に投入している。最近ではスイーツを強化しており、昨年11月にスシローカフェ部を発足して、
発足して
スイーツの PR を積極的に行い、若い女性らを取り込むことに成功している。はま寿司はラーメンが充実している。13年から売り出し始め、多くのヒットラーメンを生み出してきた。例えば馬出し鶏塩ラーメンは15年に100万食以上、16年には160万食以上を約2ヶ月間で売り上げるほどの大ヒットラーメンとなっている。かっぱ寿司は戦術した通り最近はラーメンが好調で、さらにパフェやまんじゅう、ハンバーグなども発売しており、サイドメニューを強化してきている。なおラーメンは14年から発売を始めている。このように各社がサイドメニューの強化をしているため、相対的にくら寿司の優位性が低下し、 客が流出していったと考えられる。次のページ。イメージの悪化も客離れの要因になっているだろう。16年の3月頃に起きた運営会社クラコーポレーションの裁判騒動がその一つだ。この騒動は16年3月に無店くら寿司について、あるネットユーザーがネット掲示板上に無店という表現はイカサマ臭いなどと書き込んだことが始まりだ。野望に無店と関していることや無添加を歌っているもののホームページなどで四大添加物以外の添加物の使用の有無を表示していないことから、何が無店なのかがわからないと疑問を呈したのだ。これに対してくら社は社会的評価が低下するとして、プロバイダー業者に書き込みした人物の個人情報の開示を要求した。しかしプロバイダー業者は書き込みは意見論評に過ぎない上に真実だとして開示を拒否した。騒動の発端から約1年経過した17年4月、東京地裁はくら社の請求を破却した。
棄却です。
棄却した。はい。書き込みはくら社の社会的評価を低下させるものではない。仮に低下があり得るとしても、書き込みには公益性があるため、違法性ではないとの判断を下している。この騒動とくら寿司で客離れが起きた時期は、おおむね一致している。つまり、騒動でくら寿司のイメージが悪化し、客離れが起きたと考えられる。 くら寿司は10年にもイメージ悪化につながる騒動を引き起こしている。内定取り消し騒動だ。同社が研修で社訓を35秒ほどで言えない内定者に対し、入社辞退を求めたと毎日放送が報じ、後に TBS もこれを番組で紹介し、クラ社がそれに反論する騒動となった。この騒動でくら寿司のイメージは悪化した。こうした経緯があり、くら寿司は騒動を引き起こすチェーンというイメージが
引き起こす寿司チェーンというイメージが
少なからず消費者に根付いてしまったと考えられる。真摯に対応すれば済む問題を、下手に反論を起こしてしまい、自ら悪いイメージを広めてきた感が否めない。このような騒動を引き起こす店を好んで利用する人は多くないだろう。最近で言えば、親子喧嘩で業績を悪化させた大塚家具が似たような例だ。親子喧嘩をしている店の家具を好んで買いたい人はいないだろう。大塚家具もくら寿司も、騒動でイメージが悪化し、客離れを起こしたと言えるのではないか。このようにくら寿司は、サイドメニューの優位性の低下とイメージの悪化で客離れが起きていると考えられる。離れた客を取り戻すには、寿司とサイドメニューの強化はもちろん、イメージアップの施策が欠かせないだろう。
はい。
はい。すみません、噛みまくりました。申し訳ありません。
下手ですね。
はい。
はい、それで。これが気になった。聞いてました？
はい。はい、
これが気になったんですか、このニュースが。
はい。
どんなところが気になったんですか？
ですね、
この無店くら寿司の客離れについて、無店くら寿司の客離れについてね、
はい、あのそうです、気になります。
とても気になった、
はい、
どんな点が気になったんですか？
あ、そうですね、うん、
あの気になった点を私に聞くっていうコーナーだったと思うんですが、どんな点が気になりましたか？
そうですね、うん、あのやっぱり、うん、お店を経営してる人がそういう人だと、はい、お客さんはそういうのに気づくんだな、
はい、あ、そういう人、
お客さん逃げてっちゃうんだなっていうのを思いまして、うん、同じ飲食店を経営されている井川さんはどのように感じますか？
なるほど。これはあのくら寿司がこう客離れが深刻なね事態になっている。でそれはあのくら寿司行ったことありますか？
ありません。
ありませんか、
はい、
じゃあくら寿司はご存じない？
はい。
じゃあスシローは？
スシローはあると思います。
かっぱ寿司は
あると思います。ああ、
じゃあそのくら寿司が客離れを起きているという問題については、
はい、
あのじゃああんま知らなかった？
知らなかったです。
それがこのニュースでね、
はい、
こういうふうに対応を間違った経営者がやると、
はい、
客は離れていくんだなと、
はい、
このニュースを知って、あの夏希さんはあのくら寿司に来たらいいですか？
いや、そんな4社も大手の寿司チェーンがあるのに、うん、わざわざくら寿司に行こうとは思いません。
あ、じゃあこのニュースを知って、
はい、
スシローとくら寿司があったらスシローの方に行かれますか？
そうですね。
あ、そうですか。
はい、
わかりました。私はこのニュースをですね、
はい、
あの非常に興味深く、はい、思わせていただきました。さすが夏希さん、目の付け方が違うなと。
あ、そうですね、
感心しておりました。
ありがとうございます。
このニュースいくつか気になる点ありますね。まず
そうですよね。
くら寿司が、
はい、
客離れしている理由をですね、
はい、
この記事では、はい、いくつか理由があるというふうに、はい、言っています、
はい、
一つはですね、
はい、
他の他社が他の他社って同じですけどが絶好調だという点で指摘してますね、
はい、
業界大手のスシローが、この7月まで5ヶ月連続で前年同月を上回っていると、
はい、
で明け幅も大きい、
はい、
7月はなんと 7.8%、
はい、
6月は 8.6% と、はい、でさらに客単価も上昇しているってことでね、はい、売上高もうなぎ登り、うなぎ上がりって言ってましたが、うなぎ登りだというふうに指摘しています。
はい、ごめんなさい、ちょっと文字を追っているだけであんまり文章の意味を、
あ、いやいや、はい、そういうのは非常にまずい、
ごめんなさい、はい、申し訳ありません。
それでね、さらに、
はい、
サイドメニューが他社は充実していると、
はい、
なんとなんとかっぱ寿司は、
はい、
白いスープカレーラーメンを発売したと、うん、ね、さらにエビそば一元監修のエビラーメン、
はい、
なんと白いスープカレーラーメンは10万食、
はい、
エビラーメンは10日で10万食売り上げたって言ってますね、
はい、
で、かっぱ寿司の方はなんと非寿司メニューを充実させて、
はい、
ラムネ氷パフェいちごミルク氷パフェを発売し、
はい、
さらに極上生ウニね、
はい、
それに牛のサーロインの直火炙り、
はい、
豚の角煮という肉寿司を、
はい、
これもまたうまくいってるというふうに、まあ、指摘してるんですね、
は
あ、それに比べるとくら寿司はどうもそのカレーうどんとか、
はい、
牛丼とか、
はい、
まあ、そういうようなことをやってるけれども、はい、どうなんだと、
うん、
まあ、そんなことを言ってるわけですね。
はい、
なる
ほど、そうですね、
そういうことですよね。
ああ、
これを読むとですよ、
はい、
だくら寿司もっと頑張ると、
はい、
つまりくら寿司はもっとサイドメニュ ー、
ね、
他社は氷パフェをやってんだし、
うん、はい、
ね、なんかいちごミルクをやって売れてんだし、なんならエビラーメンやってんだから、くら寿司は
売れるんですね。
もっと頑張ってラーメンとかもっと充実させた方がいいっていう記事ですよね、
うん、
で挙句に最後そういうことに対してその自分たちのイメージを悪化させるような対応してるってところが問題だと、
はい、
まあっていうことですね。この長い文章、
はい、
要約すると
そうですね。
これでもですよ、
うん、確かに
豆彦に置き換えてみれば、
はい、
豆彦の隣のカフェは
お
牛丼をやってる、
うん、
それに対して豆彦は何だと、
うん、
何がカレーだと、
うん、
もっと斬新な流しそうめんでもやればいいじゃないかっていうようなツッコミですよね。これ
そういうことですか。
そういうことでしょう。つまりこれは今無天くら寿司、かっぱ寿司、
はい、
スシローを比較した中で、
はい、
お寿司の美味しさについては一言も触れてませんね。
そうですね。
つまり回転寿司の客離れについて指摘しているのに、
はい、
お寿司については一行も書いていないっていうことがこの記事の特徴ですね。
確かに。
だってもっとかき氷をやれとか、
うん、
もっとラーメンをやれとか言ってる、
うん、
でそうやって絶好調だ。でもですよ、
うん、
これこういうのはですね、
はい、
くら寿司のネガティブキャンペーンって言うんですよ。
うん、
つまりくら寿司を悪いイメージに落とし込もうという作為を持ってこの記事を書いてる、
うんうん、
ということはですよ、
はい、
くら寿司のことをよく思ってないやつが書いている、
うん、
もしくは他の店舗 ここで言うどこのかっぱ寿司やスシローが頼んで書いてもらってるのかもしれません。だってこれを見るとですよ、くら寿司の客離れが止まらないって言ってて、
はい、
くら寿司が、全体に去年に比べて、1.6% 減だと、はい、2.3% 減だと、まあ、言ってますけど、
はい、
その一方スシローは絶好調だと、はい、前年同月で 7.8% 増って言ってますけど、これ全体で言えばですよ、
はい、
前年に対してですから、
うん、
前年良かった会社は、
はい、
上がりにくいに決まってますよ。
そうですね。
そうですよね。
そうですね。
で、前年悪い会社は、
あ、そうですね、
上がりやすくなってるに決まってますよね。
確かに。
だって去年超メタクソ悪かったら、今年ちょっと頑張っただけで、うん、前年同月って言ったらものすごい上がって
る、うん、
一方すっごいいい会社は、
はい、
前年同月って言ったら、だってもうそんなに上がらないじゃないですか、
はい、
と考えたら、この無天くら寿司の客離れが止まらないっていう表現は、
はい、
ちょっと作為的ですよ。
確かに。
で、一方スシローは絶好調だ書いてるのも非常に作為的で、
うん、
これはスシローがお金を払って無天くら寿司をネガティブキャンペーンとして書かせたと思われてもおかしくない公平性に書く記事ですよね、
うん、
と私読みました。
なるほど。
だからこれを読んで、そうね、こんなんだったら無天くら寿司なんかあんまりなんか悪いイメージだから行かないってなっちゃいましたけど、
はい、
それはもうスシローが書いたかどうかは分からないので、
はい、
断定はしませんが、
はい、
この人がやろうとしている作為にはまんまと引っかかってるとは言いますよ
ね。なるほど。確かに。
そうですよね、
はい、
ですからこのスシローが絶好調だって全体のパイで言えば、
はい、
どっかのお店が売り上げが上がれば、
はい、
どっかの店は下がりますよ、
はい、
なぜなら日本全国の人たちが、
はい、
食べてるわからないし、
はい、
その回転寿司に行く人たちの数ってそんなに変わらないから、
はい、
どっかの店が伸びればどっかの店が下がりますよね、
はい、
そしてこれも業界大手のスシローが絶好調で売り上げが上がってるって言ってますけど、
はい、
既存店舗の売り上げが上がってるかどうかわかんないですよ。もしかしたらどんどん出店ラッシュしてれば、出店ラッシュをすると絶対に売り上げは上がるので、
はい、
ですからこれが売上増で利益も含めて上がってるかどうかって全然わからない。
なるほど。
ね、
はい、
これそれと同時にですよ、
はい、
これ同じような関連記事で、
はい、
かっぱ寿司客離れ深刻経営混乱っていう記事も出てるんです
。
これですよ、
はい、
つまりかっぱ寿司のことも悪く書く気になれ書けるし、なんならくら寿司も書けるし、
うん、
ということはですよ、
うん、
これはもっと分析すれば、
はい、
回転寿司にしょっちゅう行くような人は、うん、あんまり真剣にニュースを読んでないと。これはちょっと語弊があるかもしれませんが、
はい、
こういうニュースをパパパパッとヤフーや何かで見て、ただ単に無天くら寿司客離れ深刻っていう文字だけ見て、
はい、
最近くら寿司ってなんか全然味落ちたよね、だって客離れ深刻だからね、やばいんじゃね、やばいよねっていうことだけ一人歩きすれば、
はい、
スシローは助かるわけですよ、
うん、
で中身まで深刻に読まないと。
確かに。
ですからこんなわざわざ30分のラジオ番組で取り上げるような記事でもないですよ、
はい、
でもこのイメージわざわざ3ページもかけて、
うん、
この無天くら寿司をちょっと貶としめるような記事を書いているのは、その貶としめることで助かる誰かがいるか、うん、もしくはもう回転寿司のネタを書けば、
はい、
それだけで PV が上がると、
うん、
PV っていうのは読む人が増えると、
はい、
だってなぜならしょっちゅう行ってるから、うん、ね、その人たちが、ああじゃあスシロー行くかみたいなっていうようなことで、この回転寿司の記事は、
はい、
真面目に読んでる人はいないとも言えますよ、
うん、
なのでそこまで 読み解いてこの記事をピックアップされた夏希さんはすごいってことが言いたかったです。
そうですね、ありがとうございます。
ですからこの記事の非常に矛盾を指摘したかったってことですよね、
はい、そういうことですね、
そういうことになりますよね。
そういうことになります、
ね、なりますよね。さすが高校生はこう、うん、純粋な目で、はい、この記事読んで実際どう思いました今の。
あ、でも今ちゃんと、うん、初めてっていうかほぼ初めて文字を読んでただけなので、うん、今ちゃんと話を聞いたら、うん、
はい、
そういうことなんですけど、
はい、
話を聞いたら、
うん、
私はそもそも、
うん、
私の話ですけど、はい、回転寿司に行ってもそんなラーメンとか、うん、パフェとかは食べないので、だってお寿司を食べに行ってるわけじゃないですか。
そうですね、
食べないじゃないですか。
回転寿司に行ってもじゃあパフェ
は食べません。はい、
はい、
なので、うん、それで売り上げが伸びたって書いてあっても別に魅力的には見えませんし、うん、
見えないですと。はい、
はい、その数字のことは、
うん、
あれですね、こういう私みたいに適当に読んでる人たちが、
うん、
こう減った増えたみたいな数字、うん、分かりやすい数字に騙されて、
うんうんうん、
くら寿司を勝手に悪く思うっていう記事ですね、うん、
っていうことを少し考えた方がいいですよね、
はい、そうですね。
ですからこれうちもですよ、う
ん、はい、
豆彦客離れ深刻な事態、サイドメニューの魅力低下、社長バカすぎてイメージ悪化っていう記事をですよ、
はい、
書かれて、もう豆彦の客離れが止まらない、
はい、
なんだかイカハゲだかイカ様だか知らない、ね、そのイカハゲイカ様ズルハゲ社長の一人歩きが客離れを深刻させてるって言えばですよ、
はい、
もうそれはもうその通りですよ、
うん、
でもそのこういう情報っていうのが今スマホいじってると、
はい、
読みたくなくても入ってきますよね、目に。
そうですね。
で、読みたくなくても入ってきたときに、これはどういう意図を持ってしてやっているのかっていうことが、
はい、
きちっと伝わらないとやっても意味がないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、
はい、なるほど。
だから、
はい、
そういうようなものを一つずつ読み解きながら、
はい、
スマホをいじっていただきたいと。じゃあ最後に何かまとめをお願いします、
はい、まあ、そうですね、ちょっと関係なくなっちゃわないはあれなんですけど、はい、お寿司の話じゃなくて、うん、ニュースをちゃんと、うん、あんまり読まないというか新聞も読まないので、うん、
あ、新聞も読まない、
はい、
はい、
ちゃんと読んでみようかなと今思いました、
うん、そうですね、
はい。
ですからこ
の
スマホのニュースや何かで表面的なところだけを切り取ってそこだけを読むとなんとなく印象操作をされやすい、
これからそう思って読んでみます。
ですので読んでみると、はい、あ、これはもう作為的に作った記事だなということを考えるっていうきっかけに、
はい、
今日のラジオはなればいいなと思いました。
はい、
それでは、また来週、
はいはい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。すみません、グダグダで。